今日はローマ人への手紙第8章26節から30節です。このところでは助け主である聖霊の働きが語られています。26節に御霊も弱い私たちを助けてくださいますという言葉が出てきます。御霊すなわちご聖霊は実は私たちの心の内にあって私たちを助けてくださる方であるということです。じゃあどのようにして私たちを助けられるのか、それは祈りの中にあって助けてくださるということが中心的なものとなると思います。そのことは26節の終わりのところを見るとこのうめきという言葉があります。このうめきというのはもうそれこそ腹の底から出てくるもう苦しみ嘆きというものであるわけです。なんと御霊ご自身が実はうめきを持って取りなしてくださる、ご聖霊は慰め主と言われる方であるわけです。私たちを慰めてくださる。そしてその慰めは何かっていうと、ただ外からかわいそうだというふうに言われるのではなくて、まさに私たちと一緒に埋めてくださる方だと。私たちはなかなかこの人の痛みというのは知ることは難しいのではないかと思います。まあ、私も病院に行ってお見舞いするということがあるんですけれども、本当にそのうめくような声を出してもう痛いと言っている姿を見ましたけれども、あ、本当に痛そうだということは分かるわけなんですが、しかしその痛みを一緒に感じるということはできないわけです。ところがこの慰め主ご聖霊は一緒にうめきを持って取りなしてくださる、もう一緒にいてくださる方、一緒に痛みを感じ、そしてまた一緒にこのもう本当に苦しみを共にしてくださる方であるということです。そしてこの方が実は私たちの心を引き上げてくださる。27節に人間の心を探る方とあるわけですけれども、もちろんこの心を探る方は神様ご自身であり、そしてまた御霊がうちにご聖霊が働いてくださって、神の御心に従ってという言葉が出てきます。それは私たちをその苦しみの中から神様の方に一緒に伴って導いてくださる、歩んでくださる。ですからご聖霊は私たちと共におられて、そして私たちの側にあって私たちを神に導いてくださるというお方であるわけです。イエス・キリストは確かにこの地上に人となって私たちのところに来てくださった。しかしイエス様の働きは何であったかっていうと、実は罪の贖いということが中心であったわけです。私たちのために十字架にかかって、そして罪を許してくださる、その贖いが十字架の中心的な役割であったわけです。それではご聖霊はどのようにして私たちを助けてくださるのかっていうと、私たちを神様のそばに引き上げてくださる。そして私たちの心の内に働かれ、私たちと祈りを共にし、それが実は私たちを神様のところに近づける取りなすということになっていくわけです。そして私たちが神の身元に近づくならば、イエス・キリストは父なる神様、全能の神様に取りなしてくださり、私たちの、まあ、言うなれば祈った祈りを受け止めてくださって、そしてまた父なる神様にそれを伝え、そしてまた私たちの祈りが御心にかなうものであるならば、神様は実現してくださるということになっていくわけです。まあ、言うなれば二人の取りなし手がいて、私たちは全能の神様に 近づくことができる。ご聖霊は私たちのうちに働いて、もう本当にうめきのような、その私たちの苦しみをも一緒に共にして祈らせてくださり、そしてまたその祈りはイエス・キリストによって受け止められて、そしてまた父なる神様はそれを成していってくださることができるということであるわけです。さらに28節には神のご計画というのが出てきます。神の計画は何か、それは私たちを救う計画であった。私たちはもともと神によって作られたわけですけれども、じゃあそれでずっと良くなっていたかっていうと、残念ながらそうならなかったわけです。神様の創造の技っていうのは、あの創世記の一章のもう最後31節に出てくるわけですけれども、全てのものを作られて甚だ良かった、そう言われたわけです。もう全てのものが完全なものとして作られた。ところが最後に作られた人間アダムとエバはどうなったのかというと、彼らは神のようになりたい、そしてついには神を裏切り、約束を破り、そしてまた神様から離れていく、罪が生じるということが創世記の3章に出てきているわけです。ですから神のご計画っていうのは何かっていうと、私たちをその罪の滅びの中から救うというその計画であるわけです。そしてそのために、実は神様は29節を見ると、この御子を救われる者のためにこの世に送ってくださった。この御子が長子となるという言葉があります。まあ、長子というのは長男です。一番最初に生まれ、そして言うなれば、まあ、その兄弟の中で、まあ、リーダーシップを取るっていうか、もう先に進んでいくっていうのが、まあ、大体、まあ、先に生まれたもの、長男の役割ではないかと思います。じゃあ私たちはどのようになせばいいのか、それは29節の中頃にある御子の形と同じ姿にという言葉が出てくるわけです。別の言葉で言うと、このキリストに似たものということになるわけです。ですから私たちは罪の中からあがなわれる、あ、救われた、じゃあそれでいいのか、実はそれでいいわけではないということです。私たちはキリストに似たものとなって成長していく、そのことを実は神様は願っておられ、そしてまたそれはその計画の中にあるということです。この神の平安ということについては、エレミア書の29章の11節を見ると、あなた方のために立てている計画をよく知っている、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ、そう言われているわけです。でも私たちにはこの地上に生きている限り、困難や苦しみっていうのは実は救われた後でも起こってくるということであるわけです。しかし神様は平安を与え、将来と希望を与える、その約束があるわけです。そしてそれを実は実現するために、もちろんイエス様のその罪の許しと、もう一つは聖霊の助け、これがなければ私たちは平安も将来も希望もなくなってしまうということであるわけです。だから私たちはただ単に、あ、救われてよかった、それだけで十分ではないということです。実はこの世の君、サタンが働いているということを私たちは忘れてはならない。まあ、エペソ書の2章のところに、これは血肉の戦いではなくてもう霊の戦いであると言われているわけです。そして最終的にサタンは何を企んでいるかというと、私たちはキリストから引き離して、そしてサタンもろともに滅びに行く、それがもう サタンの企みであるということです。だから私たちはそのことを注意しなければならない。ジョン・バニアンは天路歴帝という物語を作りましたけれども、もう最後の最後まで気を落とせない。なぜならば天国の入り口にはなんと落とし穴があった。ですから私たちは天の門をくぐるまで気を抜くことはできないわけです。しかし感謝のことに、父なる神様は御子を送られ、私たちをその罪の滅びから救い出してくださった。そしてまた私たちは天の御国に入るまでもう一人別の助け主、ご聖霊がおられるということであるわけです。そしてご聖霊は何かというと、実は私たちのうちに生きてくださるキリストであるということです。三位一体っていうことを私たちは完全に理解することはできません。しかし創造主である父なる神と、また私たちの贖い主、罪を許してくださる御子イエス・キリスト、そしてもう一人聖霊なる神、助け主、慰め主、聖霊は実は一緒であるということであるわけです。私たちはそれを完全に理解することはできないわけですけれども、私たちはこの現に世の中にいて悪魔の策略、また攻撃、悪霊の働き、そういうものがあるわけです。だから私たちは時々がっかりしてしまう、またもう自分はダメだ、そういうような苦しみに遭うわけですけれども、助け主ご聖霊は私たちのうちに働いて、もう私たちがどん底に沈んでもううめきを上げるときに、ご聖霊も共にうめいて祈ってくださる。私もそのことは体験したことがあります。ああもうダメだと、もう見捨てられてしまった、もう滅びに行くばかりだと、しかしその中にご聖霊はうめいてくださり、一緒に苦しみを味わってくださり、祈らせてくださり、そして十字架が鮮やかに心の中に見えてくる。そして、あ、自分はイエス様によって一切の罪が許されて神の子となった。十字架は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。もうそれによって信仰が復活し、力が与えられて、そしてまた父なる神様を仰ぎ見ることができる。まさにその力をこの世の中にあって与えていただくことができる。だからどれほどいろんな中でもうつまずいたり倒れそうになるっていうところを、ご聖霊によって慰められ、また励まし、力が与えられただろうでかっていうことが分かってきます。まさに神様は実は29節のところにあらかじめ知っている。このあらかじめっていうのはまさに歴史の始まる前から神様は全てのことを知っておられて、そして備えてくださっておられる。30節にもこのあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちはさらに栄光をお与えになりましたとあるわけですけれども、ヨハネの福音書の15章16節を見るならば、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そしてあなた方を立て、それはあなた方が実を結ぶためであるということを言っておられるわけです。ですから神様は私たちに本当にこの救いを備えてくださっておられる。自分で救いを得たとか、自分で正しい人間になった、そして自分の力で神の栄光を得ようとするものでは全くないということであるわけです。神様ご自身が備えてくださり、また与えてくださり、私たちは得ていくことができる。神様が私たちを義と認めてくださる、それはイエス様のもう十字架、自分の努力や イサオ氏によって得られたというのではなくて、イエス・キリストが一切の栄光を捨ててこの世に下り、そして十字架に死んでくださった、このことなくして私たちは義と認められることはないわけです。ですから私たちは本当に徹底して自分の罪を認めて、私たちは主の御前に、十字架の前に悔い改めて出なければならない。そしてこの義と認められた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。何の栄光か、それは復活の栄光であるということです。イエス・キリストは死の中からよみがえられて、そしてもうあらゆる困難、罪に勝利される、そのキリストが私のうちに生きておられる、パウロはそのことを証しをしたわけですけれども、私たちは日々の毎日の生活の中に自分の心にキリストが生きておられる、このことを信じて私たちは喜んでいるんだろうか、それを点検させていただきたい。そしてさらに栄光を与えになるっていうのは、最終的には私たちは天国に行き、その時には栄光の体に全く新たに作り変えられて新天新地に生きるものとなる、その希望があるということです。それを私たちは実は信仰により、また聖霊の助けによって先取りしてですね、神様の全ての計画、そしてまた私たちに与えられるその祝福、栄光、それを私たちは助け主ご聖霊によって、また私たちの心の中にその幻ビジョンが描かれて、私たちはこの天の御国に入ることができるんだ、もうそのことを信じて歩むものとさせていただきたいと思います。